ボラ船だより。雪かきボランティア地域で受け入れ。雪かき道場 in 木那佐を2月20日21日に開催しました。企画当初は地域の方から、雪かき道場ってなんだ、都会の人が来たって大した戦力にはならんと言われました。確かに参加者のほとんどが雪かき未経験、東京、神奈川、大阪、普段降雪のないところ、正真正銘の初心者です。でも始まってみるとその心配はどこへやら。地域の中にいろいろな化学変化が起きて、木那佐の力ってまだまだ捨てたもんじゃないと思いました。まず若者の存在。除雪作業宅のおばあちゃんは、にぎやかなだけでいい、来年もにぎやかしに来てと笑顔に。夕食は調理ボランティアの募集をかけ、お母さんたちの郷土料理の伝承の場を兼ねることに。その後、このままグループを作ろうなんて話も出ていました。当初難色を示していたお父さんたちも、雪かきを教える師範として若者に頼られ、また来ますと感謝され、一番楽しんでいました。笑い。今回はボランティア受け入れのための地域体制を作ることも目的の一つでした。上白断層地震の際にボランティアを生かせなかった教訓から、地区外からの支援の手をどう受け入れるか地域で練習できたと思います。木那佐地区助け合いコーディネーター樋口彩さんの報告でした。写真は地域の団地に出向いて雪かき体験をしているところです。続いてボランティアコーディネーターのつれづれ日記。3月19日、子どもたちの学習支援に取り組む反貧困ネット絆塾が、ふれあい福祉センターで開催した学用品市場に行ってきました。この市場は子どもたちの学習支援の一環として開催したもので、希望者は必要な学用品や制服などを自由に選んでもらうことができます。事前に呼びかけた寄付のお願いに、たくさんの文房具や制服が集まり、会場は大にぎわい。親子で来場する人がほとんどで、鉛筆、ノートなどの文房具を子どもたちが楽しそうに自分で選んでいました。ティッシュやタオルを手にしていたお母さんは、子どもがたくさんいるので、文房具や生活用品はいくらあっても嬉しい、助かりますと話していました。会場には学校指定の運動着、運動靴、ピアニカ、リコーダーなどもあり、入学する中学校のブレザーがちょうどあってよかったとほっとした様子の親子も。今日来られなかった友人にももらって帰りますと話す方もいて、多くの人の支え合いが感じられました。 N 写真があります。子どもたちがお気に入りを選びますと説明があり、机の上にたくさんの学用品が並んでいる様子が紹介されています。次はボラ船福祉文庫からおすすめ本をご紹介。いつでも立ち読み、福祉文庫さん。今回は朝岡雅子さんの魅力あふれる認知症カフェの始め方、続け方です。河原版ナンバー396でも取り上げられた認知症カフェが全国に広がっています。認知症カフェとは、認知症の人だけでなく、家族や認知症に対して漠然とした不安を抱いている人などが気軽に立ち寄ってお茶を飲んだりおしゃべりしたりする場。この本にはカフェの立ち上げ方、スタッフの仕事内容のほか、インテリアやメニューについてのアドバイスなどが紹介されています。ランチョンマットにメッセージを書く、テーブルの花に名前と花言葉を書き添える、昔懐かしい駄菓子を出すなど、ちょっとした感動や思い出を呼び覚ますための工夫、お役立ち情報が満載です。なっちゃん、ボラ船だよりでした。